それでは本日の聖書の箇所、ユダの手紙1章24節から25節、新約聖書ユダの手紙1章24節から25節。今日は2節だけですので、ご一緒に朗読したいと思います。ユダの手紙24節。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方、私たちの救い主である唯一の神に、私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今も世々限りなくありますように。アーメン。この箇所から唯一の神に栄光がと題して広川先生にメッセージをいただきましょう。
皆様おはようございます。先週月曜日、2月の3日は、立春でありました。春の始まりの日とされる日ですけれども、週末から、雪が降って一段と寒さが厳しくなり、春はまだ先という感じとなっています。今朝も家を出るときには雪は全く降っていなかったので、大丈夫かと思いましたけれども、下関に着きますと、雪が舞っているのでちょっとびっくりいたしましたけれども、皆さんの健康が守られ、今週の歩みが支えられていきますようお祈りをいたします。天の父なる神様、寒い明日を迎えています。一週間のそれぞれの兄弟姉妹たちの歩みが守られ支えられたことを覚えて心から感謝いたします。新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝できる恵みを心から感謝いたします。私たちの捧げる礼拝を通して、私たちを作り、そして深く愛しておられるあなたの皆が褒めたたえられますように。またさまざまなところを通ってきたお一人お一人ですけれども、体、心、霊において健やかにしていただき、また今日から始まる新しい週も置かれたところ、使わされたところでキリストを証ししていくことができるように、一人一人を励まし助けてください。体調を崩しておられる方、どうぞ病を癒し健やかにしてください。またさまざまな課題に直面して苦闘しておられる方もいらっしゃろうかと思います。神様が励まし助けてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、新約聖書のヘブル人への手紙9章27節にはこうあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。私たちは例外なく神様によって一度肉体的に死ぬということが定められ、そして死んだ後全ての人は神様の前に立ち裁きを受けることになるという、言葉になります。人はこの地上に生まれて さまざまなところを通って生きています。その途上でイエス様と出会い、救い主と信じてクリスチャンとして歩むという方もいます。しかしどのような歩みをしたとしても、やがて全ての人はこの地上を去る日が必ずやってまいります。先々週の金曜日、まあ、1月のですね31日、私が勤務しております学校の短期大学の副学長が突然、病に倒れて亡くなりました。先週の日曜日、2月の2日の夜に前夜式、そして翌日月曜日にですね告別式、そして火葬場でのですね死式をするように求められて勤めてまいりました。現役の副学長の突然の死、そして葬儀、火葬を終えまして、ご本人がこの地上に残されたものはたった一つだけでした。それは遺骨です。私はですね、最後までお付き合いをいたしましたので、その遺骨を目の前にしてですね、肉体的な死がいつかは誰にも分かりませんけれども、必ず自分にもやってくるのだということを肌で感じました。亡くなった副学長は、鹿児島で子どもの頃教会に行き洗礼を受けておられました。その後教会からは離れてしまわれたんですけれども、この世ではですね、いわゆるエリートコースを歩まれた方でした。会社の社長も務め、名誉も得ておられました。しかし神様の導き、摂理としか言いようがないのですけれども、キリスト教学校である本校で教師として働き、再び聖書の言葉に触れて、ここ数年は洗礼を受けた鹿児島の教会の礼拝説教をリモートで聞いておられたということをお職場の方から伺いました。また辛い試練も通っておられますね。亡くなる1ヶ月前、昨年の12月ですけれども、2番目のお嬢さんをですね先に天に送られておりますね。たとえ一時は教会から離れたとしても、つまずいてイエス様から完全に離れてしまわないように、主はこの方の生涯を通じてですね守り導いてくださっていた。神様の前に傷のない正しいものとして認められ立たせてくださるイエス様がこの方と共にその生涯を歩んでおられたのだと深く思わされました。さて今日はユダの手紙、いよいよ最後の24節と25節です。ユダはこの手紙で偽教師たちの生き方と教えが教会の人々に影響を与え、信仰から迷い出ることに危機感を覚えてこの手紙を書き、そして何度もですねさまざまな警告を発しています。けれどもこの手紙の締めくくりの言葉は厳しい警告の言葉ではなく、まさに称栄、神の栄光を称える、祝祷の言葉であることに驚かされます。驚かされます。24節においては、 あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに御前に立たせることができる方とあります。イエス・キリストは私たちと共に生涯を歩んでくださっています。途上で試練に出会うことがあります。そしてその中でですね、イエス・キリスト本当に信じていいんだろうか、あるいはいやもうちょっと信頼できないねと気持ちが離れていくということがあります。私自身もそういう経験があります。しかしつまずいて完全にイエス様から離れてしまうことがないように守ることがおできになります。そして傷のないもの、つまり私たちは正しい歩みができるもの、神様の前にですね胸を張ってどうぞ見てください、私の人生の中にはね何も問題がない、常に正しい歩みをしてきましたと胸を張って言える人は誰一人おりません。神様からすればいやあなたも罪人に過ぎないですね、自分勝手なところがあるでしょう、わがままのところはないですか、あるでしょう。それを神様は罪と呼ばれます。しかし私を信じる者はたとえ自分勝手な生き方をしている、人にですね心を傷つけるような言動があったとしても、傷のないもの、正しいものと私はあなたを認めます、そのように言ってくださるんですね。ですから私たちはやがてこの地を去ります。でも全ての人は信仰を持っていようがいまいが、よみがえって神様の前に立つ日がいつかはわからないけれども必ず来ると言われています。そして神様の前に神の法廷の場に立たなければならないんです。そして罪に定められるのか、それとも罪がないと宣言されるのか、それがその場で決まります。それが裁かれるということです。イエス様はその時に弁護人としてこの人には何の罪も認めることはありませんと宣言をしてくださり、私たちはその裁きを免れることができると約束されています。ですから私たちにとってはその裁きの時も大きな喜びを持って神の前に立つことができるようにしてくださるということです。さらに25節には、私たちの救い主である唯一の神に私たちの主イエス・キリストを通して栄光、威厳、支配、権威が永遠の昔も今もよよ限りなくありますように、アーメンとあります。この言葉は、先ほど申しました称栄、神の栄光を褒めたたえる祈りの言葉です。天におられる神様は私たちの罪からの救い主でいらっしゃり、 ただ一人私たちを救い出してくださるお方です。この方の偉大さを表すために栄光、威厳、支配、権威の4つの言葉を挙げています。これらの言葉はイエス・キリストによって具体的に表されました。栄光というのはイエス様を通して表された神の恵みと誠によって暗い世界の中に、この照り輝く光として表される神様の栄光ということです。また不平を言うことなく罵られても苦しめられても忍耐をしてご自身のなすべき技を全うしていかれたイエス様に表された王としての威厳ということです。イエス様はこの地上に来られた時に病気を抱えている人を癒してくださいました。またこの地上で命を落としたその命を再び体の命ですけれどもそれを与えてくださいました。また罪に苦しむ人々の罪を許すその宣言をなさいました。黙れ、静まれと命令をし風や湖など自然をもイエス様は従わせることができる支配、威厳を持っておられました。また悪魔に支配している人を解放する権威を持っておられました。神様の栄光と支配、権威、これらはすべての被造物に表されています。そして最後はアーメンというヘブル語の言葉で締めくくられています。アーメンはその通りです、真実ですという意味です。栄光と威厳と支配と権威が永遠の昔もそして今も常しえに主なる神様にありますように。アーメン。その通りです、真実です。ところで私たちは自分自身の祈りの中で全ての誉れ賛美をもって神様を褒めたたえているでしょうか。信仰を持って間もない頃のですね、私の祈りは神様どうかこれをしてください、お願いしますというお願い事ばかりのお祈りでした。あれもお願いします、これもお願いしますと際限なくですね、自分の願い事を神様に訴えること、これがまあ私の祈りの全てであったように思いました。もちろん、この徐々にですね、私たちの心の内にある願い、叶えてほしいこと、それをですね神様に知っていただく、求めることはとても大切なことですけれども、もっと大切なことがあるということに気がつきました。それは主なる神様を 褒めたたえることであり、賛美をすることを通してただ唯一の神様に栄光があるようにと褒めたたえる祈りを捧げるということがとても大切なことだということでした。先ほど皆さんとご一緒にですね、礼拝の中で祈っています主の祈り、その初めにもですね、皆が崇められますようにという賛美、神に栄光を表す祈りがあります。神様の皆を褒めたたえることが祈りにおいてとても大切なことなんだということをようやく分かったということです。私たちがですね、祈る、まあ祈っていく、その姿勢はとても大事なことですね。そして私たちの心の内にある願い、叶えていただきたい、こうしてほしい、その思いを祈りを通して伝えていくということももちろん大事なことですけれども、それと同時に、いやそれ以上にですね、私たちは私たちを作り、命を与え、なおかつ私たちのがつまずいてイエス様から離れてしまわないように守ってくださることがおできになり、そして神の前にやがて立たなきゃいけない時に弁護してくださる、傷ついていないものとして証言をしてくださるイエス・キリストを褒めたたえていくということ、その祈りをですね、私たちも捧げていきたいものだと思います。今週の兄弟姉妹の歩みが守られ、また支えられ、神様の皆が褒めたたえられていくように。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは人生の途上でイエス様と出会い、イエス様を救い主として信じる恵みに預かることができました。そしてやがて全ての人、そして私自身も神様の前に立たなければいけない時がやってまいります。その時に私たちを傷のないものとして証言し、罪に定められないということ、私たちがその希望を信じて主にお従いして日ごとの歩みを進めていくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たち、置かれたところでの働きや、またその歩みを守り導いてくださり、祝福してくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。